アドベントの季節に入ってから約4週間、私たちはクリスマスの季節を迎えました。まあ、確かに25日のクリスマスの日まではあと何日かありますけれども、私たちは今日この日の日曜日、クリスマスの礼拝の日と定めて守っております。でもそのクリスマスというのは一体何の日なんでしょうか。で、このクリスマスに一体私たちは何をするんでしょうか。で、ここに集まっている方であれば、まあ、おそらくクリスマスというのはケーキを食べる日ですと、またはサンタクロースが来てプレゼントをもらう日ですと、まあ、そういう答えをする人はいないんじゃないかと思います。で、クリスマスというのはイエス・キリストの誕生日です。イエス様のお誕生を喜んでお祝いする時だ。まあ、そういう答えの、まあ、できる人が大半ではないかと思います。でももう一歩踏み込んで聞きますけれども、ではそのようにイエス・キリストのお誕生を喜んでお祝いする、そのために私たちは何をするんでしょうか。どういうことをすればイエス様のお誕生を喜ぶことになるんでしょうか。みんなで集まってごちそうをいただいて、歌を歌って楽しく過ごす、プレゼントを送り合ってお互いのことを大切に思う気持ちを伝える、まあ、もちろんそういうことも大切だろうと思います。でもクリスマスにイエス様の誕生を喜んでお迎えする上で一番大切なことは何か、聖書ははっきり告げていることがあります。何でしょう。大人の方でも案外何だろうと戸惑う人が多いんじゃないかと思います。それはイエス様を礼拝することです。で、聖書の中でおそらく一番わかりやすい箇所は、まあ、今日の箇所ではないんですが、星によってイエス様のお誕生を知らされた東方の博士たちの話だと思います。まあ、今日行われるプレゼントの中にも出てくる博士たちですが、まあ、この博士たちについてマタイによる福音書2章の2節というところに書いてあります。博士たちははるばるそのイエス様の誕生を知らされて、はるばるエルサレムまでやってきました。そこで人々に聞いたんです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。ここで博士たちはイエス様のことを拝みに来たのです、つまり礼拝するために来たのですと言っています。そしてそのためにそれぞれに大切な贈り物を用意して、その贈り物を捧げながら実際に生まれたばかりのイエス様の前に出てイエス様を礼拝したと言われています。で、そうなんです。私たちもまたクリスマスを迎えて第一にするのはイエス様を礼拝することです。そして神様が一番喜ばれるのはイエス様を私たちが迎えて礼拝することです。別になんか真面目にやれとか、堅苦しいことをしよう、そういうことではもちろんないんですけれども、私たちが本当に心の中にイエス様をお迎えして、そのイエス様の前に礼拝を捧げること。それがクリスマスに私たちに求められていること。なんです。 でもそれではイエス様というのは本当にそのように誰もが拝みたくなるような神々しい方、立派な方なんでしょうか。スポットライトを浴びながらみんなに歓迎されるようにお生まれになった方なのか、そう言いますとやはりそうではないようですね。ここで、まあ、先ほど読んでいただいたルカに新約聖書のルカによる福音書の2章の御言葉を改めて見てみたいと思います。で、実はこの2章の初め、いきなりイエス様が出てくるんじゃないんですね。またイエス様のお父さんお母さんが出てくるのでもないんです。初めに出てくるのは皇帝アウグストゥスという人の名前です。で、この時代イエス様がお生まれになったユダヤの地方も含めて、もう全世界と言ってよいほど多くの国々、広い領土を支配していたローマ帝国の皇帝がこのアウグストゥスという人でした。で、しかもこのアウグストゥスという人はとても立派な皇帝でありまして、この人のもとでローマ帝国はとても平和な時代を迎えることができたんです。ですから多くの人が皇帝アウグストゥスこそ自分たちの救い主だと褒めたたえまして、神様のように崇めるようになりました。で、さらに実はこの皇帝アウグストゥスの誕生日を人々は喜ばしい福音の日と定めてお祝いするようになっていたのです。アウグストゥスの誕生日をみんなが、神が与えてくれた喜ばしい日としてお祝いしていた、そういう時代なんです。で、それに対してこの時お生まれになったイエス様には、そういう皇帝アウグストゥスのような華々しいところがあったか。自分こそがみんなにお祝いされるべきものなんだと言って賑やかに登場するようなところがあったでしょうか。どうも違うんですね。その皇帝が支配しているローマ帝国の本当に片隅にあたるようなユダヤのベツレヘムという町で、イエス様は誰にも知られないようにしてひっそりとお生まれになりました。で、この2章の6節と7節を見てみますと、このように書いてあります。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。まあ、知ってる人も多いと思いますが、イエス様がお生まれになったのは馬小屋の中でした。大勢の人が集まる宿には居場所がなくて、そこから弾き出されてしまったかのように動物たちの汚れにまみれた馬小屋の中で生まれたのです。で、しかもそのお誕生についてはほとんどの人が知りませんでした。誰もイエス様がお生まれになったことに心を向けようとはしませんでした。忙しかったから、自分のことで精一杯だったから、さまざまな理由がありますけれども、誰もイエス様のことに思いを向けようとはしませんでした。でもそういう中にあって、このルカによる福音書は、しかし私たちの本当の救い主は今このように誰にも知られないような仕方でお生まれになったイエス様なのだということです。この馬小屋の貝羽桶の中におられるイエス様のお誕生を私たちは喜んでお祝いしよう、神様からのプレゼントとして喜んでお祝いしましょう、それが聖書のメッセージです。で、 それは決して、いつかイエス様は強くなるんだ、そういう意味ではありません。今はみつぼらしいかもしれないけれども、やがて力ある王様になって、皇帝アウグストゥスをやっつけるような英雄になるんだ、そういう意味ではないんです。そうではなくて、いや、このように私たちが目を背けようとする、私たちが見ようとしないような、私たちの弱さの中に、貧しさの中に、そして罪の中に来られたイエス様こそが、私たちの救い主だからです。そのような罪の中にある私たちと一緒に歩んでくださる方、そのようにして私たちを罪の力から救い出してくださる方こそが、私たちの本当の救い主であり、そういう王様だから。むしろイエス様がこのような馬小屋にお生まれになったのは、そのようなご自分の救い主としてのお姿を私たちにはっきりと示されるためでした。私たちの罪を、貧しさを担ってくださるためでした。そしてそこからイエス様は私たちの救い主としてのご生涯を始めていかれたんです。先ほどこのイエス様のお誕生をほとんどの人は知らなかったと、お祝いしようとしなかったと言いました。でも皆さんも知っているように、この日神様から特別なお告げを受けてイエス様のところに来た人たちが何人かいたんです。東方の博士たちがそうでした。そしてこのルカによる福音書では羊飼いたちがそのような人たちとして出てまいります。イエス様と同じように動物たちの汚れにまみれて生活していた羊飼いたち、またイエス様と同じように人々が集まっているところに入ることができないで荒れ野で野宿をしている羊飼いたちが、このイエス様を、イエス様の誕生を知らされて、イエス様のお祝いに、イエス様をお祝いするために、そして礼拝するために来たのです。羊飼いたちは、私たちの中にある汚いもの、醜いもの、よく知っている人たちでした。そしてそうであるからこそ、心を砕かれて、罪深い私たちのところに来てくださった、私たちの救い主を素直にお迎えすることができた。そして神様を褒めたたえながら、そのお誕生をお祝いすることができた人たちでありました。私たちも、今日、今ここでクリスマスをお祝いしようとしています。でもその時、私たちが一番初めにすることは何でしょうか。またクリスマスだけでなくて、私たちが生きていく上で一番初めにすべきだと聖書が告げていることは何でしょうか。イエス様を礼拝することです。私たちを救うために馬小屋の中に、そして私たちの罪深い心の中に来てくださったイエス様を私たちの救い主としてお迎えすること、しかも心を砕かれてそのイエス様を礼拝すること、そしてそのイエス様が歩んで行かれる道をしっかりと見つめながら、一歩一歩イエス様に従って新しい歩みを始めること。 ことです。繰り返しますけども、それは決して真面目にやりなさい、楽しんじゃいけない、そういう話ではもちろんありません。でもイエス様の、そういう救い主であるイエス様の後に本当の私たちの喜びが見えてきますし、お互いがクリスマスおめでとう、思いを込めて思いやり、心に掛け合い、愛し合っていく道が始まっていくのです。神様に対する感謝と賛美に満たされる、この喜ばしい道を私たちもこのところから歩み始めていきたいと思います。私たちの救い主のお誕生を、そういう礼拝の思いを持ってお祝いしたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたは私たちを愛してくださって、イエス様を私たちのところに送ってくださいました。しかも私たちの罪深い心の中に、私たちの汚れた思いの中に、私たちの救い主として送ってくださいました。どうぞ私たちが心を砕かれて、このイエス様をお迎えすることができるように、そしてあなたを褒めたたえながら、イエス様のお誕生をお祝いし、イエス様と共にイエス様の後を従って歩み始めていく歩みを、このところから始めることができるように導いてください。このお祈りを尊き主イエス様の御名を通して御前に捧げします。